暮らしの情報1お知らせご確認ください。新型コロナウイルス感染症対策のため施設の休館や行事を中止延期する場合があります。市内施設の開館状況や行事の開催の有無は各担当課へお問い合わせください。申し込み制の催しについては個別に連絡します。また、行事への参加や施設利用の際は、マスクの着用や手洗いの徹底など、感染症対策にご協力お願いします。青谷運動場閉鎖のお知らせ。青谷運動場は、平成29年に台風21号の影響により、甚大な被害を受けました。これまで復旧に向けて検討を重ねてまいりましたが、今後国との間で青谷地域の治水対策に関する協議を進めるため、令和3年12月31日をもって閉鎖しました。これまでご愛顧いただいた皆さんに心からお礼申し上げます。問い合わせスポーツ推進課、電話 072-972-1689。 がん検診を受けましょう。まもなく今年度分が終了。現在、がんは死亡原因の第一位で、2人に1人はがんになると言われています。早期発見、早期治療のためには、自覚症状がないうちに検診を受けることが大切です。検診では感染対策を徹底していますので、ご自身の健康のために検診を受けることをお勧めします。市では5大がん、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、すべての検診を無料で受診できます。乳がん、子宮頸がんは、西暦奇数年生まれの方が対象です。今年度のがん検診は、3月末で終了となり、乳がん、子宮頸がんは、今年を逃すと2年後の受診となるため、まだの方はご受診ください。問い合わせ、健康づくり課、電話072-920-7381。 行方不明の高齢者の安全確認ネットワーク。高齢者の徘徊が増加しています。お困りの方はご相談ください。問い合わせ高齢介護課、高齢者支援係、電話072-972-1570。ご確認ください。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の振込、2月10日木曜日に指定の口座へ振り込みます。問い合わせ障害福祉課、電話072-972-1508。納付は納期限内に。1、固定資産税、都市計画税第4期納期限2月28日月曜日。納税には便利な口座振替をご利用ください。問い合わせ納税の相談、納税課、納税係、電話072-972-1537。口座振替の相談、納税課管理係、電話072-972-1536。 2. 下水道事業受益者負担金。 平成31年度から令和3年度第2期納期限2月28日月曜日。注意、納付書対象者には昨年の9月に送付済みを紛失された場合は再発行します。また最終納期まで納付しないうちに土地の売買を行ったことなどにより納付する方、受益者の変更を希望される場合は速やかに受益者移動届をご提出ください。届け出した日以前の納期にかかる負担金は変更前の受益者負担となります。問い合わせ、経営総務課お客様サービス係、電話 072-972-1645。 2月は大和川水質改善強化月間、生活排水対策推進月間。生活排水をきれいに。大和川の水の汚れの7割は日常生活から出る生活排水です。生活排水をできるだけ汚さずに流すための工夫を心がけましょう。時、2月24日木曜日から3月2日水曜日まで。ところ、リビエルホールピロティ。問い合わせ、環境対策課、電話 072-972-1534。環境対策課からのお知らせ。1、地域猫活動、TNR 活動。TNR 活動とは、野良猫を捕獲し、トラップ、不妊去勢手術を行い、入ター、元いた場所に戻す、リターンの取り組みです。捕獲のトラップ、強制手術の入ター、元に戻すリターンの頭文字を取って TNR です。この活動を応援するため、市では無料不妊手術チケットの交付事業を実施しています。申請手続きなどはお問い合わせください。2、ゴミの不法投棄は犯罪です。ゴミをみだりに投棄すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の規定により、5年以下の懲役もしくは1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金または弊下に処せられます。いずれも問い合わせ、環境対策課、電話072-972-1534。市立自転車自動車駐車場、市立体育館での障害者割引にミライロ ID が使えるようになりました。ミライロ ID とは、障害者手帳を所有する方を対象としたスマートフォン用アプリです。お持ちの障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を登録し、対象の施設で提示することで利用料金の減免を受けることができます。対象施設、市立自転車自動車駐車場、市立体育館、トレーニング室、卓球室。ただし、市立自転車自動車駐車場の定期の新規利用については、障害者手帳の提示が必要です。問い合わせ、障害福祉課、電話 072-972-1508。 マイナンバーカードに関すること、お手伝いします。ところ、市役所本館1階 市民課窓口、問い合わせ、市民課、電話 072-929-8138、8152。2月27日日曜日にマイナンバー関連業務窓口を開庁。マイナンバーカードに関する次の1から4の業務を行います。 1-2 の手続きは事前予約できます。事前予約の方を優先してご案内するため、予約なしで来られた方はお待ちいただく場合があります。時2月27日日曜日9時から12時13時から16時1マイナンバーカードの交付手続き、受け取り、持ち物、交付通知書、はがき、通知カード、住民基本台帳カードお持ちの方のみ、本人確認書類、15歳未満の方などに同行する法定代理人も必要です。2. マイナンバーカード申請用無料写真撮影、持ち物、申請書、本人確認書類、15歳未満の方などに同行する法定代理人も必要です。なお、写真のみのお渡しはしていません。3. 電子証明書の更新手続き、持ち物、有効期限通知書、マイナンバーカード。4. マイナポイントの予約手続き、持ち物、マイナンバーカード。電子証明書の更新手続きとマイナポイントの予約手続きは、マイナンバーカード交付時にお渡しした設定暗証番号記載表をご持参いただければ、手続きをスムーズに行うことができます。マイナンバーカードの手続き予約サービス、予約できる手続き、マイナンバーカードの受け取り、マイナンバーカード申請用写真の無料撮影、その他の業務に関しては予約不要です。予約方法、平日の8時45分から17時15分の間に市民課へ電話。電話 072-929-8138。 来庁希望日の前開庁日までに予約を完了してください。平日も受付。マイナンバーカード申請用無料写真撮影、予約か。マイナンバーカード申請用の写真を撮影し、書類の作成まで案内します。写真のみのお渡しはしていません。時、平日9時から17時、持ち物、申請書、本人確認書類、15歳未満の方などに同行する法定代理人も必要です。注意、電話で事前予約をお願いします。予約されていない方はお待ちいただく場合があります。予約の日程枠には限りがあり、ご希望の日時に予約できない場合がありますので、あらかじめご希望の日時を複数ご用意ください。本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳などの写真付き公的証明書は1点。それ以外の場合は、健康保険証、年金手帳などの公的証明書1点と、学生証、社員証、預金通帳などを合わせて提示。令和2年度私立柏原病院事業状況。延べ入院患者、令和2年度5万15人。 令和元年度63,014人、12,999人減。延べ外来患者2年度85,905人、元年度95,688人、9,783人減。経常収益。経常収益とは、異業収益と異業外収益を合計したものです。2年度43億4,377万円、元年度45億5,936万円、2億1,559万円減。経常費用。経常費用とは、異業費用と異業外費用を合計したものです。2年度47億8,188万円、元年度47億8,177万円、11万円増。経常損益。2年度マイナス4億3,811万円、元年度マイナス2億2,241万円、2億1,570万円減。令和2年度会計決算状況。収益的収支。診療を行うためや施設を維持管理するために必要な支出と経営活動に伴うすべての収入。収入は新型コロナウイルス感染症の影響による患者数の減少により入院・外来収益が減少した一方で、新型コロナウイルス感染症対策の国庫補助金、大阪府補助金や一般会計負担金が増加しましたが、経常収益は前年度に比べ2億1,559万円減収の43億4,377万円となりました。これに新型コロナウイルス感染症患者の入院受け入れ病床の確保にかかる補助金などの特別利益12億3,022万円を加えた収益の決算額は55億7,399万円となりました。一方、支出では新型コロナウイルス感染症関連費用の増加により経費が増加したものの、退職給付費の減少などにより人件費が減少し、診療実績の減少に伴い材料費が減少したことで、経常費用の決算額は前年度とほぼ同額の47億8,188万円となりました。この結果、7億9,211万円の純利益が発生しました。資本的収支。将来の経営活動に備えて行う医療機器の購入や施設の整備に必要な支出とその財源となる収入。収入は施設や医療機器の更新を行うための財源として企業債の借り入れを行うとともに、新型コロナウイルス感染症関連の大阪府補助金や一般会計繰り入れ金が増加し、決算額は4億8,416万円となりました。一方、支出は大阪府補助金や一般会計 繰入れ金を財源とした新型コロナウイルス感染症に対応するための医療機器の購入などにより、建設改良費が3億1677万円、企業債償還金が4億1672万円となり、決算額は7億3349万円となりました。柏ラッコニュース。1、通学路をきれいに。柏原中学校の生徒が地域の方と共同で清掃活動。12月4日、柏原中学校区で清掃活動が行われ、柏原中学校の生徒と地域の方々計262名が参加し、空き缶やタバコの吸い殻、壊れた傘などゴミ袋15個分を集めました。地域の方とコミュニケーションを取りながら通学路をきれいにでき、生徒たちも笑顔でいっぱいでした。2、玉手中学校生徒会が北方領土オンラインスクールに参加。12月15日、玉手中学校生徒会の7名が北方領土オンラインスクールに大阪府の代表として参加しました。北方領土オンラインスクールとは、元島民の方の体験談の聴講や交流を通じ、北方領土問題の理解と関心を高めることを目的に実施されたものです。交流の時間では、元島民の方の過酷な体験や思いを聞き、質問や感想を発表しました。遠く離れた大阪に住んでいる私たちも、北方領土のことをよく知り、たくさんの人たちに伝え、考えていかなくてはいけないと実感しました。と、元島民の方へ感想を伝えました。